コリント人への手紙を読み進めてきました。幸せな歩みというのはどういうものだろうかというテーマです。時代を超えて、人種を超えて、文化を超えて、聖書が長い間語り継いでいる幸せな歩み、それは一体どういうものでしょうか。毎週少しずつ問いかけて考えていただきました。幸せってどんなものだと思いますか。どんな人になったらその幸せは手に入ると思いますか。何があれば幸せだと思いますか。このまま行くとあなたはどういうふうになるでしょう。そんなことを問いかけてご一緒にお話ししてきました。今日5回目まとめになります。幸せの実現、結局何が幸せなのかっていう、このことに答えを出していきたいと思います。結局私たちにとって何が幸せなのでしょうか。今日読んでいただいた箇所の前のところ遡って12章の2節というところに、私たちのかつての歩みが記されています。12章の2節、ご承知のようにあなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。かつてイエス・キリストを主として信じるその前、異教の神々に囲まれていた時、その歩みは何をどうしても結局のところ物言わぬ偶像のところに行き着くと、そう書かれています。物言わぬ偶像というのは一体どういうことでしょうか。それは生きた関わりを提供しない空虚なものという意味です。生きた関わりっていうのが重要なわけですね。今の私を理解して、今の私の状況にぴったりなその生きた関わりを提供してくれる。機械というものは基本的に生きた関わりを提供してくれるわけではないと。スイッチを入れたら決まりきったことはできますけれども、その時の私に応じてということはなかなかできない。ところがそれが今、人工知能というものが発達して、今のあなたにぴったりのものを考えて出しますよ。にわかにそのことが現実味を帯びてきて、おお、これはもしかしたらと思っているわけですね。生きた関わりを提供しない空虚なもの、空虚なもの。偶像というのは空っぽという意味です。箱があって中には何にも入っていないのにもかかわらず、ラッピングをしてリボンをかけて大層な見栄えにして、あたかも何者かであるかのように思わせる。それが偶像、中身のない空っぽなということのイメージです。生きた働きかけをしないのに、あたかも何者か、幸せにしてくれる何者かであるかのように崇められている、生贄が捧げられている、人々がそれを慕っている、異教の神々。しかし実際には何の生きた関わりを提供することなく、だから私たちは基本的に自分で幸せになることが必要になってくるわけです。それが私に幸せをもたらしてくれることがないとすれば、私はどこからか自分の幸せを手に入れてくる必要があります。何か能力を身につけることによって、何か状況が整うことによって、何か持ち物を手に入れることによって、何か素晴らしい人と出会うことによって、自分で幸せになっていくことが必要になる。それは基本的にこのままでは私は幸せになれないという前提ですね。この神々のもとにいても、私はこのままでいいとは言えない。何かもっと必要だ、もっとあれが必要だ、これが必要だ、手に入れなければいけない、このままでは私は幸せになれないんだという前提の中に歩んでいた。それがかつて異教徒のところ、私たちが歩んでいた歩みでした。で、そこから私たちかつてそのような歩みであったけれども、御霊によって主とイエス・キリストを呼ぶ歩みに移されたんだというんですね。イエスは主です。 この主というのは主人の主です。主人がいて、そこに使えるしもべがいて、私たちはしもべとして主人、イエス・キリストこそ私たちの人生の主人であるというように至った。その歩みは託された歩みを果たしていくことにあります。主人はしもべに用事を言いつけます。これをしてくれ、あれをしてくれ、はい、わかりました、そのことをしてきましょう。そう言って果たしてくると、ああよくやってくれたね、私はあなたの生活について全部責任を持つから心配しなくていいよ、この生きて働く導きというのを経験していくことになります。心通うやり取りの中で主人に仕える、主人はこの人を保護し責任を持つ、そういう生きたやり取りを積み重ねながら関係が育まれていくわけです。これがイエスを主と呼ぶ、イエス・キリストこそ私の主人であるという、そういう歩みに他なりません。その歩みはこのままでいいという歩みです。何かが足りないからもっと何かを手に入れなければいけないという歩みではありません。必要なものはすでに備えられている、必要であればこれからも与えられる、そのお方と私はもうすでに関係を持っている、このお方が私の歩みに責任を持ってくださる、それは命のない、口を聞かない、生きた関わりをしない空っぽなものではない、生ける誠の神、すべてを司っておられる神、そのお方が私の歩みに責任を持ってくださる。だから私はもうこのままでいい。何か不足があるわけではない。何かを手に入れなければいけないわけではない。このまま行ったら私の歩みはというのではない。私の歩みはこのままでいいというところに招き入れられて導かれている。そんな歩みを私たちは手にすることを許されているわけです。それがかつての歩みから、イエスを主と呼ぶ歩み。そのイエスを主と呼ぶ歩みには、大きな大きなギフト、プレゼント、神が私たちに与えてくださるものが花開いていく、実を結んでいく、そういう歩みだということが、今日読んでいただいたところに出てきたわけでした。さあ今日読んでいただいたところ12章の4節から5節。さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ賜物です。賜物というのは賜るものですね。賜るというのは与える、与えられる、神から与えられるものという意味です。神が私たちのために良いものとして与えてくださる、備えてくださる、それを私たちは受け取ります。賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。御霊の賜物が私たちの歩みにおいて身となって外側に現れてきます。例えば言葉になって、例えば表情になって、態度になって、例えば行動になって、例えば私たちの人間関係にそれが反映してくるでしょう。私たちの時間の使い方にそれが反映してくるでしょう。お金の使い方にそれが反映してくるでしょう。私たちの御霊の身の現れ、外側に出てくる身となって、その部分は神様から私たち与えられたものだって言うんです。私たちの歩みに神が良きものとして与えてくださった、それはいろいろな現れ方がありますけれども、同じ源である御霊、神の霊が私の心に宿ってくださり、それが私の歩みを通して外側に現れ出てくる、そこに私たちの歩みがあるんだ。いろんな歩みを私たちはしています。でもその歩みは同じ御霊が外に現れている。人が違うので、状況が違うので、その人の経験が違うので、違った形で現れてきますけれども、もともとは御霊の温めてくださっているもの同じ、それが外に出てくる。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。主、主人です。奉仕というのは主人に捧げられる働きのことを指しています。しもべが主人のために、 これをしてきます、あれをしてきます、これを任されました。そうして主人のために捧げられる使えることは多くある、いろんな種類がある。そうですね、しもべというイメージを考えてみれば、例えば食事を出すためのしもべがいます。家を片付ける、掃除をするというしもべがいます。大工仕事をするというしもべがいるでしょうし、旅行にお供しますというしもべがいます。戦いのために重宝するしもべもいます。音楽を奏でて気分を和らげるしもべもいるでしょう。しもべがすることはいろいろです。しかし主、使えているそのお方はただ一人、同じ主に使えています。もう一つ、働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。働きというのは主人以外の人に対してもなされることを指しています。で、ここでは神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神だ。神が願っていらっしゃるのは、私たちを通してあらゆる人たちの中に神ご自身の良いことが届けられていくことです。あらゆる人々の中にあらゆることを通して私たちが関わって働きをなしていく。神はそれを私たちを通してなしていくお方。すべての人の中ですべての働きを神ご自身がなさる。私たちを通して。私たちはその時に働き方いろいろあります。誰のどういうふうに役に立っていくか、それは人によって違います。そのことが神の、同じ神の手によって用いられていく。少しまとめてみましょう。私たちは同じ御霊によって生かされています。同じ主に仕えて歩んでいます。同じ神が私たちを通して働きをなさるんです。しかしその現れ方は様々です。いろいろです。人によって違います。そして私たちはその違うということを生かす形で、皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているんだと言います。おのおの一人一人それぞれですに、御霊の現れが違う形で与えられている。私たちは本当にそれぞれ違うと思います。誰一人同じ人はいない。背の高い人もいれば低い人もいるし、地方で育った人もいれば田舎で育った人、都会で育った人、多くの人に囲まれて育った人もいれば、親しい人とじっくり関わってきた人もいます。賑やかなのが好きな人もいれば、静かなのが好きな人もいるでしょう。体を動かす人が好きな人もいれば、本を読んでじっくりとおとなしく過ごすことが好きな人もいるに違いありません。音楽ができる人もいれば、絵を描くことができる人もいます。人とお話をするのが得意な人もいれば、そうでない人もいるでしょう。私たちは本当に様々いろいろな個性を持っています。家庭環境の違いも、大きな家族で生まれ育ったのか、小さな家族で生まれ育ったのか、親戚の雰囲気はどういう雰囲気だったのか、こういう雰囲気だったのか、それは兄弟が何人だったのか、それもまた大きな違いを生み出すかもしれません。私たちは本当に違う。そういう経験、バックグラウンド、知識、能力、しかしその違い、おのおのに御霊の現れが与えられていることは、皆の益となるために、皆の益となるためにこれが与えられているんだ。かつての物言わぬ偶像のところに連れて行かれたその時は、私たちの持っているものは自分の幸せを確保するために使う武器でした。能力があるからこれを生かして私のために、私はこれを持っているからこれを利用してあの人も、 自分のために使う武器として私の特徴や特色や強みや能力や知識や経験、いいことを生かしていったわけですね。で、弱いところは、できないところはできるだけ人に知られないように、そうして歩んでいくのがかつての歩みでした。しかし今や皆の益となるために各々の違いがある。出っ張ってるとこ、引っ込んでるとこを含めて、凸凹であること、その私自身、できることできないことを含めて、それを含めて各々の違い、皆の益になるために、これが神が私たちを通して御業を行うと言った時の私たちの歩みなんです。神の御業を担って歩むものとされる、同じ御霊にあって、同じ主イエス・キリストに仕えて、同じ神がなさしめたも働きに預かって私たちは歩んでる。それぞれ違いがあるけれども、違いが皆の益になるために、一人もそこに漏れることがない。皆というのは私自身であり、あなたであり、あなたの周りの人という意味です。違いは私のためになる。私が神様と共に歩んでいくときに与えられているものは私の益になるものだ。私たちは考えます。こういう自分、こういう状況、こういう能力、これでは私は不十分だ、これでは私は幸せになれない、もっとあれがあったら、これがあったら。でもそうじゃない。イエス・キリストにある歩みは十分な歩み、このままでいい歩み、神が必要なものを備えてくださっている歩み。だってできないことがあるじゃないか、だって手に入らないものがあるじゃないか、それも含めてそれでいいって。ないことすら神は用いてあなたの益としてくださる。そしてあなたの目の前にいる大切な人の歩みをも私たちは関わって満たしていくことができる。なぜか、神はあらゆる人のところにあらゆる良い働きをしようとしてあなたをそこに置いたからです。そのことは目の前の人だけではなく周りの人にまで及んでいきます。神は私たちを大きな働きに召し担わせてくださる。その歩みは私たちに贈り物、ギフトとして与えられているものです。そのことを少し一般的な幸せと言われるものとの関係で考えてみることにしましょう。一般的に幸せになるためにはどうしたらいいかということを言われたときに、優劣の比較の罠に陥らないことというのが言われることです。いろんな本や心理学のところずっと見ていくと、比較というものがいかに人間に喜ばしくない不幸を与えるものかということが出てきます。優劣の比較、確かにそうだと思います。私たちが優劣を比較し始めると、たとえ勝っていても劣っていても決して幸福にはなれない。もちろん劣っていたら自分はこれができない、あれができない、あの人より下という意味で劣等感に悩まされるということがあるでしょう。仮に人の上に立っていたとしても、優越感を感じるということはそれを維持する必要があります。あの人、この人を見下し続けて、人のあらを探してそれより自分が上ということを証明し続けなければいけない。これ人のあらを探してダメっていうふうに言う歩みというのは、結局自分のことをですね、そのまんまの自分でいいと思えてないっていうことなので、この比較の関係の中にある限り、優劣の優の側にいても結局はいいものをもたらさない。で、そういう中で私たちは今日言われていたことを心に留めたいと思うんです。それは、違いはある、違いはある。優劣といったときに、違いは私たちの中には歴然とあるということは知っておきたいと思うんですね。それぞれお互い誰も同じではない違いがあるわけです。しかしその違いを一つの物差しだけで測るということをしないのが私たちの歩みです。 一つの物差しで測れるほど私たちは単純ではないわけですね。この能力を持っている私は持っていない、だから私は劣っている、そういう話ではないんです。他にできることはどうですか、あの人はできる、あの人はできない、この人はどう、私にもできること、できないこと、得意なこと、不得意なこと、まあまあなもの、それぞれのものがあります。人は一様に単純ではない。持っているものもそうでしょう。人間関係だってそうです。ある時には一つのことがプラスにもなればマイナスにもなります。だから私たちは一つの物差しでこれができるからできないから、これが持ってるから持ってないから、こっちにいるからこっちにいないから、一つの物差しで私たちは自分を、人を理解することはできない。複雑な私たちなんです。複雑だから機械的な関わりはできないんです。単純だったら、1か0だったら機械は判断できるんです。1だったらこっちですね、2だったらこっちですね。でも複雑だから生きた関わりが必要、複雑だから丁寧な関わりが必要なんです。私たちはそういう中に生きています。優劣というのは単純化です。でも複雑な、それぞれのお互いの大切な価値というもの、神様が与えてくださっているそのおのおの違うという御霊の現れを、私たちは丁寧に複雑なまま関わっていくことが必要。ここに私たちが単純な優劣比較の罠に陥らないということがあります。でそのことをですね、しかも皆の益になるためにおのおのに違いがあるって出てきましたね。神の役に立つものとしてお互いを見ていく、一つの物差しではありません。何ができるからできないからではありません。誰もが神のお役に立つ、そのものとして生かされていて、そして私たちがそれぞれあるべき姿の中で神の手によって用いられていく、できるできない、できないことも含めてです。でそのことと関連してきますけれども、幸せの条件って、一般的に優劣をつけないということももちろん言われますけれども、幸せの条件としてもう一つ非常に大きなものとして取り上げられるのは、人の幸せだと感じる要件というのは、どれだけお金を稼いでるか、どれだけの持ち物を持っているか、どれだけ自由に旅行に行けるかではないというふうに言われています。どれだけ仕事で何を成し遂げたか、そのことが評価されたかでもないと言われています。じゃあ何か、長い間人の歩みを追跡調査してきて、その結果ほぼ間違いなくこれだろうというふうに調査の結果が落ち着いてきたのは、人の歩みに一番幸せに関係がある要因というのは、ポジティブな人間関係だと言われています。良い人間関係を持っている人が幸せであるというふうに自分のことを認めやすいっていうんです。でその良い人間関係というのは、多くの友達がいる人気者だという意味ではありません。ごく少数、一人でも自分が心を寄せて信頼できる人がいるかいないか、自分を認めてくれる人がいるかいないか、その小さな人間関係があるかないかが、人の幸せを、自分が幸せだと思えるかどうかを大きく変えていく。でそのことを知るときに、今日の箇所を私たちはこういうふうに読みたいと思うんですね。それは神を良き友とすること、神を良き友とすること、私が信頼して身を寄せることのできる、誰よりも何よりも私のことを分かってくださり導いてくださる方を私の友として歩むこと、仮に私のことを誰も分かってくれない、たった一人だ、他の人はみんな私のことなんか見向きもしない、そういう状況に陥ったことがあるとしましょう。多くの場合は自分が心を閉ざしているから、本当はそこにいるのに その人たちのことが見えない、あるいは受け入れることができないだけのことも多いんですけれども、でも当人にとっては私には誰でも理解してくれる人がいない、私は一人だ、孤独だ、そういう状況に陥ることはあり得ることです。そんな時私たちは、神は我が良き友である、誰も私のことを理解しなくても神様だけは私を作り、私の命を与え、私の命をここまで導いた、このお方だけは私のことをと、神を良き友として歩むことによって、私たちは一番最後心を寄せて信頼できる方、その方と共に歩むことができる。そしてそのことを引いては、私たち自身が隣人の良き友となることを促していくものです。私たちはそれぞれ一人一人違います。できること、できないことあるでしょう。でもどうでしょう、たった一人の人の良き友となることはできるのではないでしょうか。あなたができなかった経験、悲しみを経験した、その辛い思いをした、そのことも含めて、この目の前の人と心を通わせて一緒に歩むことのために用いられうることなのではないでしょうか。全てのことができるわけではありません。全てのことで助けてあげられるわけでもありません。でもそこに一人の人として最後までその人と共に歩むことはできるのではないでしょうか。隣人といったときに、文字通り近所の人という人の場合もあるでしょうし、家族、子供のため、親のため、あるいはパートナーのためという場合もあるでしょう。仕事で長年付き合っていくこの同僚のためということもあるでしょう。私たちは誰かのため、その人の親しい友人として歩むことができる。神を良き友とし、隣人の良き友となり、私たちはそれぞれに違う歩みを与えられていますけれども、神の同じ御霊、主なるキリストを神のもとに歩んで、神の良き友、そして隣人の良き友、この歩みが私たちに与えられているわけですね。物言わぬ偶像のところで自分自身のためにと何かを獲得しようとした歩みと随分違います。備えられている歩みです。与えられて招かれている歩みです。だから最後の宿題です。私たちはでどうするのか、でどうするのか、これをご自分の中に問いかけていただきたいんです。どうやってさらに何かを加えて幸せになろうかっていう話ではありません。すでに備えられている歩みです。このままでいいんです。この導きの中に置かれています。だからこそどうしますか。導きの中にあるからこそどうしますかということを考えてみてください。そしてふさわしい次の一歩を見つけて、ご一緒に歩み出してまいりましょう。しばらく黙祷をしましょう。